また続けて使徒の働きを読んでいきたいと思いますが、今日は11章です。先週10章では2人の人物が登場し、その2人にそれぞれ幻が与えられたというお話を見ました。それはローマの百人隊長コルネリウス、そして使徒パウロの2人にそれぞれ幻が与えられ、その幻を通してそれまで越えたことのない大きな壁、境界線を乗り越えた出来事でした。まあその壁とは、まさにユダヤ人とユダヤ人以外の異邦人の間、外国人の間にあった壁であり、ユダヤ人はそれまで異邦人と呼ばれる外国人と交流を持ったことも、また直接福音を伝え、洗礼を授けて教会に加えられたこともなかったわけなんです。なぜかと言いますと、ユダヤ人たちは外国人、異邦人と交流を持つことを極力避けていた人たちでした。それは自分たちが神から与えられた律法を厳格に守るためには、外の人たちから悪影響が及ぶことを大変心配していたからなんです。まあ、私たちもこの避けるということでは、身近な体験としてここ数年、それぞれが経験したことかと思います。私たちの影響と悪影響というか、コロナウイルスの影響ですよね。影響を受けないように私たちは徹底してマスクをし、手を洗浄し、また極力外部との接点、接触を避ける生活をしたと思うんです。まあなぜかというと、少しでも気を緩めてしまうと、ウイルスの影響があっという間に私たちの生活、健康に及んでしまうので、他人とはなるべく会わない、外には出ない、接触をしないという生活をしていました。それはまるでね、ユダヤ人も同じ感覚で、ユダヤ人の中でも厳格に律法を守っていたパリサイ派と呼ばれる人、パリサイとは分離されたものという意味があるんですね。パリサイとは分離されたもの、まさに人と自分たちを隔離したい、そういう意味がパリサイという意味なんです。それは律法を守ることに一生懸命取り組みたいがゆえに、少しでも接点を持ってしまうならば自分たちも悪い影響を受けてしまうのではないかなと心配し、それだったら避けさせていただこうとルールを設けて、接触を極力避け、私たちはまずはこの律法を守ることを最優先する。まあそれがその当時のユダヤ人にとってはとても大切なことだったわけなんです。ですからそんな背景があるゆえに、10章で起こったことに対して11章1節から3節。さて、使徒たちとユダヤにいる兄弟たちは異邦人たちも神の言葉を受け入れたことを耳にした。そこでペテロがエルサレムに登ってきたとき、割礼を受けている者が彼を非難して、あなたは割礼を受けていない者たちのところに行って彼らと一緒に食事をしたと言った。まあ、ペテロが割礼を受けてない、すなわち外国人、異邦人と一緒に食事を持ち交流をしたということを聞き、批判するわけなんですね。と言いますのも、割礼ということは、当時のユダヤ人たちにとってはとても重要であって、まずは割礼を受け、ユダヤ人、自分たちと本当に一緒の立場になってから、外国人、異邦人として教会に加えられるならまだしも、まだそんな手続きも踏んでいない、割礼も受けてないコルネリウスと勝手に交流を持ち洗礼を授けてしまった。そのことに対してペテロは非難を浴びたわけなんです。まあ言うならば、ペテロは戒め、律法を破っていたわけですから、まあ非難されて当然であったかと思います。しかし、ペテロはその時何があったのか。教会、エルサレムの教会に対して順序立てて説明をしているのがこの11章の前半なんです。大きく分けて3つ。それは、 立法では食べてはいけないと禁じられている動物の入った敷物が私の前に降りてきて、主の声でそれをほふって食べなさいという幻を繰り返し3回も見たということ。そしてその幻を見た直後にコルネリウスの部下が自分の家に訪れて、そして聖霊に導かれコルネリウスの自宅に向かったということ。そして不思議なことにコルネリウスの自宅に到着すると、コルネリウスもヤッファにいるペテロという人物を招きなさいという主の御使いによる幻を見ていたんですということを伝えるわけなんです。そして今日の箇所の最初ですね、15節。そこで私が話し始めると、聖霊がはじめに私たちの上に下ったのと同じように彼らの上に下ったのです。まさにエルサレムの教会にとっても最近起こった出来事、それはペンテコステの日に彼らの上にも不思議な形で聖霊が下ったあの出来事と同じような体験が異邦人であるコルネリウスとその家族友人たちの上にも起こったのですという、その事実を告げるわけなんです。そしてこれらの報告をした後、最後にペテロは自分のまとめを伝えます。17節ですから、神が私たちが主イエスキリストを信じた時に私たちにくださったのと同じ賜物を彼らにもお授けになったのなら、どうして私などが神がなされることを妨げることができるのでしょうか。すなわち私たちにもキリストを信じた時に与えられたあの聖霊が、私たち以外のその異邦人、外国人、割礼も受けてない人たち、コルネリウスに対しても同じように神様は授けてくださっていたわけなので、私がそれをどのようにして否定することができるのでしょうか。これは神様のしてくださった御業なんですということを説明し、そしてその出来事が事実、私だけではなく私の前の何人もの証人の前で起こっているのですということを言うわけなんです。そうしますと、そのペテロの説明、そしてペテロの思いを聞いていた人たち、当初は批判をしていた人たちをはじめ、そこにいた人たちが、18節、人々はこれを聞いて沈黙した。そしてこれは、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。そこにいた人たちはその説明、ペテロの思いを受け止めたときに沈黙するわけなんです。そしてきっとその沈黙の中で彼らも考え、葛藤し、冷静に受け止め、そしてこれは私たちの思いを超えた聖霊なる神の導きであったのだということをきっと受け止めたのでしょう。彼らの中にもあった立法、また異邦人に対する様々な高い壁を彼ら自身も乗り越え、神様が異邦人に表してくださった憐れみ、そして恵みであるということを覚えて、今度は批判から神を褒めたたえる、そんな姿勢へと変わっていくのです。そしてまさにこの瞬間、キリスト教の歩み、キリスト教の歴史では大きな転換期を迎えるわけです。それはペテロが異邦人、外国人であるコルネリウスに洗礼を授け、聖霊が下り、そしてそのことを教会で受け止めたことにより、この瞬間から外国人、異邦人に対する教会の伝道の活動が、働きが、新しい一歩がスタートするという瞬間になったわけなんです。そしてこのような出来事、そしてエルサレムの教会での会議を経て、 19節から見てください。さて、ステパノのことから起こった迫害により散らされた人々は、フェニキア、キプロス、アンティオキアまで進んでいったが、ユダヤ人以外の人には誰にも御言葉を語らなかった。ところが、彼らの中にキプロス人とクレネ人が何人かいて、アンティオキアに来るとギリシャ語を話す人たちにも語りかけ、主イエスの福音を述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。ステパノのことから起こった迫害、まさにこの第二ステージの最初ですよね。エルサレムからユダヤ、サマリアの全土、そしてそのこれ、地域を越えてアンティオキアまで教会、福音は広がっていくわけですけれども、当初はユダヤ人以外の人にはクリスチャンたちは御言葉、福音を伝えることはしませんでした。しかし北にある、だいぶ北ですね、アンティオキアという町まで来ると、そこでギリシャ語を話すユダヤ人たちは、クリスチャンたちは外国人たちに福音を述べ伝え始めるわけなんです。そうすると不思議なことに外国人も大勢神に立ち返り信じるという出来事が起こりました。そしてこのアンティオキアという北の町に外国人の集まる教会が初めて誕生するわけなんです。そのような今までになかった出来事が起こったゆえに、その情報がきっとエルサレムまで人伝いに伝わったのでしょう。そこでは何が実際に起こっているのか確認をするために、このエルサレムからアンティオキアまで約500キロ、あのバルナバと呼ばれたヨセフさんを派遣するわけなんです。そしてはるばるやってきたバルナバは、このアンティオキアの教会の様子を自分の目で見て、23節バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして神、心を固く保って、いつも主と留まっているようにと皆を励ました。実際に噂だけではなく、外国人たちが、異邦人たちが神を信じ、神に立ち返り、一緒に礼拝を捧げている教会を見たときに喜んで、そして彼らに対して心を固く保って、いつも主にとどまるようにと励ますわけなんです。まさにアンティオキアで教会の歴史の新しい一歩が踏み出したわけですが、今日この11章の箇所をご一緒に読んでいながら、2つのことに私は注目しました。それは今日のメッセージの題にもありますが、悔い改めるということ、そしてもう一つが主にとどまるということなんです。まあ、一つ目のこの悔い改める、それは18節に出てきます。人々はこれを聞いて沈黙した。そしてそれでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。まさに異邦人たちも神の前に立ち返り悔い改めたと、ここでペテロは言うわけです。この悔い改める、この悔い改めこそも、まさに今私たちが人の働きを通して学んでいる聖霊の働きの大切な一つであると思うんです。それがヨハネの福音書16章最後の晩餐にてイエス様が弟子たちに聖霊、これから与えられる助け主について教えていた時です。16章の8節、その方、まさに聖霊が来ると、罪について、義について、裁きについて、世の誤りを明らかになさります。聖霊は私たちの犯している罪について、それを明らかにしてくださる。その罪とは、もう私たちが神から背を向けて神を無視し、神の御心に生きようとしない、その傲慢な心、 その間違いを気づかせてくださるというのです。そしてその聖霊の促しによる気づきがあるからこそ、私たちはそこから、あ、これは間違っていたと気づかされ、悔い改めが起こるわけなんです。ですから、ペテロがペンテコステの日に、ペテロじゃないです、パウロが、ペテロですね、ペテロがペンテコステの日に聖霊に満たされ、集まった人たちにメッセージを語りますが、2章の37、38節で、ペテロはこのような様子が書かれています。ペテロのその説教を聞いた人々は、これを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そこでペテロは彼らに言った。それぞれ罪を許していただくために、悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。ペンテコステの日、聖霊の下ったその時、聖霊により人々は心を刺され、その罪が示され、そしてそこから立ち返り、悔い改め、洗礼を受けて、聖霊を授かるわけなんです。まあ、確かに悔い改めなさいと言いますと、ごめんなさい。私がいけませんでした。もう同じような間違いはしません。と謝るようなイメージを私たちは抱きますけれども、むしろ聖書の教えている悔い改めとは、数週間前も陣内さんがメッセージの中でお話ししていましたけれども、私たちのこの向きを変えるということなんです。向きを変える、それは見方を変える、生き方を変える、方向を変えるということです。この文章をどこから出所がどこなのかちょっと思い出せないんですけども、私の残してあったメモの中にある悔い改めるという多分どこかの教会の先生のお話だと思うんですが、あったのでちょっと、紹介したいと思います。悔い改めるとは、あなたのこれまでの物事の考え方について考え直してごらんなさい。神について、自分について、生き方について、世の中について、イエスの教える新しい考えを持ちなさい。物事が今とは異なるものになることは可能だと確信し、これまでとは違う新しいストーリーを紡ぎ始めなさい、という意味だ。これを読んで私もなるほどなと腑に落ちたわけなんですけれども、ただ謝るということ、それが悔い改めることではなく、私たちは新しい生き方、新しい考え方、それはキリストによって示される道へと私たちが歩み始める、そういう瞬間が悔い改めだというわけなんです。ですからエルサレムの教会も、キリストにある教会、弟子として、初めはその律法に応じて今までの考え方でペテロを批判するわけです。しかしペテロが聖霊に導かれてこうなりましたということを説明を聞くときに、彼らはまず沈黙します。きっとその沈黙の中で一人一人がそれを受け止め、そして悔い改めが起こったのでしょう。自分たちの今までの考えではなく、彼らの主、私たちの主であるイエスが教える新しい考え方を持ち、物事が今までとは、そしてこれまでとは異なるものになることは可能であると、イエスにあって可能であるということを受け止め、そして彼らは信仰と勇気を持って異邦人への伝道という、今までになかった新しいストーリーをイエスと共に紡ぎ始めるという決断をしたわけなんです。そしてまさに私たちに求められている悔い改めとはこのことではないでしょうか。聖霊は私たちをこのように導かれているのではないでしょうか。これが私たちがイエスと共に歩むということではないでしょうか。 それはイエス様が一緒にいてくださるから私たちは安心だ、よかったと思うだけではなく、私たちもイエス様が教える新しい考え方、価値観を持ち、物事が今までとは、そして異なるものになることは可能であるということを受け止め、キリストと共に私たちも積極的にその新しい生き方、ストーリーを紡がせていただく。有名な糸という歌がありますけれども、まさに縦の糸がキリスト、横の糸が私たち、その二つが重なり合うときに、福音に生きるというストーリーが紡がれていくわけなんです。そしてもう一つ大切なポイントが、アンティオキアにできた異邦人教会に対してバルナバが語った言葉です。23節、バルナバはそこに到着し、神の恵みを見て喜んだ。そして心を固く保って、いつも主にとどまるようにと皆を励ました。悔い改め、私たちの方向をキリストに向け、そしてキリストと共に新しいストーリーを紡ぎ始めていくならば、あなた方はそこから離れることがないように固く保ち、主にとどまり続けていきなさいという励ましなんです。先ほどヨハネの福音書16章を読みましたけれども、その一つの前ではもう有名な箇所ですよね。イエス様はブドウの木の例えを通して、私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。悔い改めた私たちに、主がイエス様が神様が望まれていることは、とどまりなさいということなんです。聖書の中には様々な関係が例えとして描かれていますけれども、それは主と弟子の関係かもしれません。イエス様と友としての関係かもしれません。花嫁と花婿という関係、父という子の関係、様々な関係が描かれていますけれども、私たちが悔い改め向きを変えるのであるならば、その神様とあなた方の主との関係の中にとどまり続けてくださいという励ましなんです。そしてそんな励ましを受け、異邦人たちの住む町であるけれども、キリストにとどまり続けた人たちを26節で、初めてキリスト者と呼ばれるようになった、アンティオキアの教会の異邦人のクリスチャンたちが初めてキリスト者、キリストのようなものをクリスチャンと呼ばれるようになったのです。なぜなら彼らはその信仰にとどまり、ただとどまっただけではなく、キリストと共に生き、そのキリストと共に生きることにより、キリストを証ししていた証拠ではないでしょうか。そしてさらに面白いのが、そのアンティオキアの異邦人の教会がその後ある行動を起こすのです。それが28節から、その中の一人で名をアガボという人が立って、世界中に大飢饉が起こると御霊によって予言し、それがクラウディオス帝の時に起こった。弟子たちはそれぞれの力に応じて、ユダヤに住んでいる兄弟たちに救援のものを送ることに決めた。その当時大きな大飢饉が起こったようです。特にユダヤ地方全体にはひどい飢饉が起こり、多くの兄弟姉妹が被害を受けているという情報が、500キロ離れたエルサレムをはじめユダヤ地方からアンティオキアの町にも届いたのでしょう。まだ始まって1年足らずの新しい教会でした。そのメンバーももともとユダヤ人ではなく異邦人というフレッシュなメンバーの教会ではありますが、なんとその教会がユダヤにある教会の兄弟姉妹に向けて救援物資、すなわち献金支援をすることになるのです。面白いですよね。今までは異邦人の教会自体がありえないと誰もが思っていたわけですけれども、聖霊の導きによりその壁を乗り越 異邦人の教会が誕生しました。そしてその新しい異邦人の教会が、それまでメインの教会であったユダヤ人の教会に対して支援を行う立場へと変えられていくのです。まあ、言うならば本部はエルサレムの教会であるわけです。本来ならばその本部である教会が地方、しかも新しくできた、まだ生まれたばかりの異邦人教会を支援するというのならわかりますけれども、しかし、その本部に向けて、その新しい教会、クリスチャンたちが支援、献金を捧げることになるのです。まあ、この様子を見ながら、この福音の不思議さ、そしてダイナミックさ、そして、福音のもたらす、希望を、私は、考えながら、まさにつなぎ手の活動指針の中にある一つの言葉を思い出しました。それは、良い出来の4つのポイントの後に、2つ目のポイントとして、まず目の前にいる一人の人に忠実に使い続けることから始まる。ケアされる者がいつかケアをするという希望づくりの好循環を地域の中に作り出していきます。まさにこれが福音の一つの姿ではないでしょうか。方向転換がそこに起こるのです。悔い改めるのです。そして受け身ではなく、その福音に応答し、能動的に積極的に生きる生き方へと変えられていくわけなんです。そして私たちはこのような希望づくりの好循環、これこそが私たちの語り継げる福音、いや私たちが私たちの生き方をもって紡ぎ続けていく福音のストーリーの中にあるということをもう一度覚えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。